この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文です。ラジオラビリントス、ラジオの迷宮というような意味で、今月もお送りいたしますが、この今年はずっと結局僕はね、この新型コロナ禍のことで、まあ、ラジオの始めにちょっとそんなことばっかり話しながら来てるんですが、ちょっとすっかりあの世の中がこの何日間の間にあのやっと秋らしくなってきたということで、僕も頭の中はね、灼熱地獄の中で何も物事が考えられなかったんだけど、この秋の涼やかなこの空気の中で多少物事が考えられるような、そういう季節になったということですが、今日はねもう少しね、その涼やかな秋の訪れとも言ってもいいようなあのゲストをねお迎えしております。それで、今日は一冊あの非常に重い本なんですが、まあ、とてもじゃないけど僕はまだ全部この書物目を通すほどの、余裕がないんですが、これ500ページにも迫らんかとするようなページ数ボリュームを持っていて、しかもこれがねオールカラーでね、とんでもないきらびやかな本なんですが、あのちょっと本のタイトルをご紹介すると、これはね出版社がねあのパイインターナショナルっていうところから出ている草書になるのかな、つまりあのパイブックスと言ってもいいのか、そういう本なんですが、片手でねちょっと持つのになかなかあの力がいるっていう、あの力技で持たないとあの質量自体は非常にあるものなんですが、そのキラキラした金箔が押されたりするカバーがついていて、窓がいくつかついて、そこから、かつての舞台芸術のあるいは舞台衣装を描いた絵やらいろんなものが覗けるようになっているわけです。これ窓がいくつも開いていて、窓の向こうに世界がある、つまり劇場が持っているそういう構造が、まあ、ここにもちょっと暗示されているんじゃないかというふうに思えるわけですが、まさに僕は今劇場と言いましたが、あの劇場に関わるアートの、修正の、特にその中の身体芸術バレエというものを扱っているものなんですが、バレエリュッスとはというわけです。バレエリュッスのリュッスってのは何かというと、ロシアとでも言っていいと思うんです。ロシアバレエというふうに言ってもいいと思うんですが、あのバレエリュッスあるいは華麗なるバレエリュッスと舞台芸術の世界で、この分厚いすごい本を、解説および、監修された、この僕のこの番組でも、実によく出ていただいてるんで皆さん大覚えだしあれだと思う、あの美術評論家の海野博先生お招きしてます。今日はどうもありがとうございます。
よろしく。
今ここへ来るまでにももう2時間ほどもう話し付けですごいもういろんな話をね僕は今耳にしてやってきたんですけれども、この久しぶりに京都をお見えになりましたね。
はい、
いつもあの今日もそうでしょうけど取材とかいろいろね、はい、兼ねてお見えになると思うんですが、
まあこういう時期なんでね、あのなるべく来たいんですけども、久しぶりに来ました。
ありがとうございます。それでちょうどこのラジオに合わせてよなんて無理なお願いをいたしまして今日来ていただいたわけなんですけれども、あのこのね、九段のというかこの本の キラキラした重い本ですよね。これよくぞまとめ上げられて、しかも雲野宏世界としてはこの本の前に、作られた、これまた熱い本がありましたよね、ロシアの、
前にロシアの世紀末という本を出したんですけども、その続きという感じでね。
ね、
今度の場合は非常に
ビジュアルが
カラーを使って、賑やかに作れたんで、非常にこの時期でね、辛いことがあって、
はいはい、
大変だったんですね。この世界中のいろんな資料を集めてるんですけども、世界中の美術館っていうのもやはり閉まっておりまして、そのために非常に連絡が取りにくい状況の中でね、編集部が非常によく頑張って作ってくれて、賑やかな本になりました。
そうですね、この図版の数だけでももう驚くべき膨大な数の資料ですよね。
バレリスはですね、ディアギレフというロシアの、監督が作ったバレエ団なんですけども、1929年に亡くなりまして、でそれ以後非常にこうバラバラになって、資料も散ってしまったんですけれども、それをこう今ようやくこう集められるようになってきて、これだけ集めた本はあんまりないんじゃないかと思うんですけども、こういう時期にね、贅沢な本が作れて、
そうですね、
ありがたいことです。
世界的に見てもこれだけよくぞ一冊にね、
そうですね、
まとめ上げられていて、しかもこれね、驚くべきはね、普通のバレリウスが、いわゆる世界的にというヨーロッパ世界にもたらされた最初が1909年のパリのオペラ座でしたっけ、でこのバレリウスの公演があって、これが衝撃的というか脅威 のヨーロッパ世界にもたらされた脅威の舞台だったわけですね。でこれはパリで第1回発表された、わけですが、そのヨーロッパ全土に一気にこの、いい意味で その美学的なウイルスが散ったと考えてもいいような時期が今から、つまり111年前ということになるんでしょうかね。
そうですね、クラシックバレエっていうのがですね、ちょうどその19世紀の末に、ほとんど滅んでしまってたんですね、っていうのはバレエの世界っていうのは非常にその皇室とかそういうところの公演がないとできない仕事なんで、
パトロンが必要ですね。で
非常に近代に入って、そういう王室だとか皇室がね、滅んだもんですから、公演者を失って非常にこう衰退してたんですね。でそれをロシアのバレエ団がそれをその伝統を受け継いで、それから非常にそのディアギレフによって、新しい世界が開かれて、でバレエ、モダンバレエというのがこうディアギレフによって、ここでこう復活したっていうわけですよね。
そうですね、この本の構成自体がね、これ雲野宏ならではというふうに我々思うわけですけど、いわゆる序章のところでは、この今おっしゃられたこのバレエ団を率いたそのディアギレフという人物、この人がこのバレリウスの前史というか、つまりロシアにおける19世紀末 の活動があるわけですが、ディアギレフ自体がバレエの公演をプロデュースしたり率いる前には展覧会を構成したり、あるいはその文学雑誌を、あるいは芸術雑誌を、総合誌を引っ張ったり、そういう経緯があって、 ここへ至ったというわけですよね。でそれがまあ序章にあり、あるいはその第一章に含まれるこの銀の時代っていうふうに言われる、まあ、まさにこのロシア の, あの、
まあ 世, 紀末ね、
世紀末を描くのに銀という、うん、形容でもって、見事に現れてるわけですね。でこのロシアの世紀末というものはそれをうまく表現されて、この時代を経て、そして第2章にあのバレリウスというものが、つまり今先ほど言いましたように1909年にヨーロッパに紹介され、まあ、ヨーロッパ中を席巻するわけですね。でしたがってこの副題にあるロシアから世界へというについていて、でここにさまざまないろんな章がの中に、散りばめられているものがあり、そして第3章バレリウスと同時代の舞台美術というものを経て、その第1期第2期第3期というふうにあのバレリウスの変遷というものが収められている。
まあ、ちょうどその芸術というのがこうちょうどまあ大きく変わろうとしてた時代なんですね。うんうん、で例えばそのモダンダンスとかそういうものがこう非常に出発してきてて、それとそのこのバレリウスが重なってですね、うん、非常にそのまあ一つの特徴としてはこうヨーロッパだけ の, あのアートってではなくて、そこに例えばアジアだとか、うん、そういうアフリカだとかそういう他の国からの、うん、アートが入ってきた、うん、でそういうこうエキゾチックなものがヨーロッパの芸術に衝撃を与えた、うん、でその中の代表がこのバレリスというですね、うん、運動だったと思うんですね。
なるほどね。まあ、海野さんの視点が非常に僕らにとってとても新鮮なんですけど、まあ、あのバレリウス、まさにこのロシアのバレ、ロシアの世界、19世紀までにあるいはロシアが持ってた神話の世界や、古代の世界、ここにあるそのフォークロア、つまり、民族の持ってる民話的な埋もれていた世界をバレリウスを通じて舞台の上にもう一回蘇らせてきたということがまずベースにあって、そのロシアに限らずロシアから今度は東洋の世界やインドやあらゆる世界の世界中にこうつまり埋もれていた神話的世界がこう、うん、ヨーロッパにもう一回復活してきたというふうに言ってもいいわけですね。
だから例えばその日本のねジャポニズムなんかも入ってきてますし、うんうん、それだけに逆にそのこのバレリウスがヨーロッパに登場してことで、日本にも非常にねその影響が、
はい、
戦前の日本ですよね。
ですよね、
うん、でそのやはり日本のバレエの始まりとか、はい、そういうものにも非常にこう関係があって、
関係しててね、
いっぱいこう日本のモダンダンスや、うん、こうモダンバレエの、うん、きっかけにもなった運動ですね。
ちょうどね僕は、今回今日の番組に出ていただくのに海野さん、そのね海野さんのねかつてのテキストがね引用されたあの舞踊詩を書いている人のあのものを読んでる、これ、片岡靖子さんというおっしゃ、これはね実はね石井爆論なんですね。石井爆という人が、まあ、戦前に日本人でおられて、 このタイトルは時代の芸術家としての石井爆像というもので、この中にね海野弘さんの何かの論文が引用されている。これ20年代の、ことについて、まあ、海野弘という人の、着目している時代の読み方っていうものについてここで改めて書かれているんですが、この石井爆という秋田出身 の、 舞踊家であり理論家であり、それから、まあ、西洋にも留学をし、でこの石井爆さんはじめ日本にいわゆる日本の伝統的な踊り以外の西洋的な踊りを含むものを伝えた人が何人か おられて、それもつまりこのロシアバレエ、バレエリュスの影響があるというふうに言っていいわけですよね。
ですから私たちが今知ってるバレエっていうのはですね、
はい、
やはり決してそのクラシックの時代からそのままではなくて、このロシアにおいて非常に大きく変わったんですね、
うんうん、
でそれは同時代のモダンダンスの例えばアメリカから来たイサドラ・ダンカンみたいなね、
あ
こうつまり裸足で踊ったり
ですよね。
でそういう、 こうバレエシューズを履かないで踊る、
うんうん、
それからロシアバレエの一つの大きなきっかけは、うん、それまでバレエの中心というのは女性の踊り、
はい、
バレリーナだったわけですね、はい、ところがそこにこう男性の踊り、こうダンサーが、うん、非常に中心になって、
はい、
でそのロシアバレエの生み出したまあ、ニジンスキーというです ね、
ですね、
伝説のこう男性のダンサーの、まあ、一つの、ね、こう理想というふうな、
はい、
そういう人が出てきた、ね、つまり非常にそれまでのこう男性の踊り手っていうのは単に女性のバレリーナをこう持ち上げる役だけだったわけですけども、
はいはい、
それが男性の踊り子が非常にこう、うん魅力的
です、ね、
そういう意味でヨーロッパのそれまでのこうバレエのイメージっていうのを非常にこう大きく破ったわけですね、
はいはい、確かにね、ニジンスキーはその象徴と言ってもいい、
ダンサ
ーですね。
日本にもやはり、うんしかもその一つのこうバレエリスの特徴というのは、うんうん、ちょうど第一次大戦ですね、うんその時に、ロシア革命が起こった。でそのために、海外で公演していたバレエリストが、うん、こうロシアに戻れなくなってしまうんですね、うん、
なるほど。
それで世界中にこう散っていくわけですね、
うんうんうんうん、
でそのために、ロシアバレエを基準として、うんそこからイギリスのバレエとかそれからこうそのアメリカのバレエとか、うん、そういうものができてくる、
うんうん、
で、その中には日本に亡命してきたロシア人のバレリーナもいて、で日本のバレエもそこからスタートしてるんですね。
ですね。僕も、偶然若い頃に京都で何度かお目にかかった東優作という、うん、舞踏集、つまり男性であり舞踊、この東優作という人も全くバラの精や、あるいはその牧神の午後と呼ばれるニジンスキーにとってはもう切って切れないような演目があるんですが、これをやはり、まあ、日本のニジンスキーと呼んでもいいような方が東優作であって、でその当時の東京でのお弟子さんたちにやはり男性も何人か含まれていい、女性は女性で優れた、まあ、有名なその後バレエ団をいくつも作ってくる方々はみんな皆さんお弟子さんにおられて、で男性では臼井健二さんって実は 2,3 年前にお亡くなりになっちゃったんですが、うん、京都に縁あって来られた。なぜ来られたかっていうと、彼は東京から京都へ同じく、東優作の弟子であった有馬龍子というバレリーナが京都に在住でバレエ団を起こしていくんですが、京都のバレエというのは実は一つはこの有馬龍子によるバレエの開拓ってことがあって、そこへいわゆる名誉講師という形で臼井賢治さんが来られた。でまた面白いのは、僕は実は骨董好きな人間でありまして、僕は10代から祇園町の古門前新門前をうろうろしたり、この古門前新門前の骨董街のにお昼は臼井賢治さんは勤めて、というのは彼は英語フランス語そしてロシア語ができる人で、当時の京都の骨董街っていうのはまあ、戦後ですけど、いわゆる日本人に物を売るというよりは海外の、から来た人たちがみんな買っていくので、 結局お相手するのには言語に通じてないと骨董が売れないって言うんで、お昼はつまり古美術に目利きの薄い賢治、それから夜になると指導している先生たちを教える特別クラスの指導官先生として薄井賢治がバレエ団にやってくるというようなことを僕もちょっと知ってる、うん、でこれがこのバレエリュースからやはり非常につながってるってちょっと余談でしたけれども、
そうですね、薄井さんはこう日本でもねバレエリュースの資料を集められた方ですしね、はい、そのコレクションも立派なものなんですけれども、そういうふうに戦前にこう日本でもバレエリュースの一つのブームがあったわけですよね。でそれがずっとこうまた忘れられてきたいたんですけれども、ようやくこう日本だけじゃなくて世界中でその特にそのこれまで一番遅れてたのは本国のロシアでの研究は遅れてたんですけども、うんうんうん、ロシアでも今バレエリュースの研究は進んできて、うんうん、ようやくこうバレエリュースが全体が見えてきた、でそういう時にこの本を作れたっていうのは本当に嬉しいことなんですね。
いやーこれはもう僕は非常に僕だけじゃなくて多くの人がね、うん、海野さんがこれをこう手掛けられて、いつ出るか出るかと待ってて、そのいろんな事情、コロナの事情があり、その出版が多少遅れたんですが、うん、しかしこうして無事に、まだこれほやほやの出来たてのほやほやです、うん、
これを作ってる時にですね、うん、コロナの騒ぎに巻き込まれたんですけれども、うんうん、こう作りながら考えてたのは、ちょうどこのバレエリュースというロシアバレエ団が、もうですね、かつてその第一次世界大戦とその直後のスペイン風邪というですね、
はいはい、
この流行、
はい、
その中にで活動していた、うん、でその中でこう例えば戦争が一番ひどい時はこうスイスに隠れてですね、
うん、
こうひっそりとバレエをこう準備してたんですね、
うん、
でその時代に作られたバレエで、その戦争のためにこう上演できなかったバレエがたくさんあるんですね、うん、で例えばストラヴィンスキーという音楽家が作曲して作ったバレエなんかも、はい、この今度調べてみて分かったんですけれども、その上演されてないそのためにこう、うん、舞台美術がね作られて、う
ん、はいはい、
ですから上演記録がない、
ね、
舞台映画が残ってるっていうね、そういうこともあって、ただそういう時代の中でもこういうバレエが準備されてたっていうことがこうなんかね今の私たちにこうちょっと力づけられるかなという気がね。
確かにそうですね。ものすごいこれそれぞれに質量の高いもので、このつまり何十年かの間なんですが、この間にこれだけの舞台、まず劇曲舞台舞台美術ですよね、うん、それから音楽、それから衣装、それから当然一番中心になるダンサーの振り付けコレオグラフィーが書かれ、うん、そしてそれを身につけて超人的な身体の使い方をすることによって、このバレエが成立するわけですが、この舞台のその総合芸術の総合たるゆえんがそこにあると思うんですが、ちょっとね少しだけラジオだとこの本が見えないもんですから少しだけ説明すると、そのねきらびやかな表紙にね、いわゆる帯と呼ばれるものですね、この帯分って赤い帯にが巻いてありまして、ここにねちょっとまず少しだけ読ませてもらうと、バクスト、ピカソ、シャネル、ストラヴィンスキー、伝説のダンサー、ニジンスキー、点々点、 天才アーティストたちが集結したバレエリュスの総合芸術、20世紀初頭ヨーロッパをセンセーションの渦に巻き込んだバレエリュス、美術とダンス、音楽、文学、ファッションなどが結ばれてできた総合芸術がモダンアート史に大きな変革をもたらした。芸術世界を華やかに彩ったバレエリュスの魅力と全貌をロシアの世紀末銀の時代からバレエリュスや同時代の舞台、衣装デザインなど約700点とともに紹介するというふうにあります。これで大体今お聞きになったらこの本がどれぐらいのものかっていうのがちょっと想像に難くないと思うんですけれども、だいぶ時間をおかけになったでしょう、これ作るのに。
そうですね、やっぱり、ね、ちょうど今世界中にこう資料が散ってるもんですから、うん、でそれが今ようやくこう全体がこう分かってきてる時代なんですね、はいはい、ですからそれを集めるのにこう時間がかかったということ、
そうですよね、
それから、まあ、先ほど言いましたようにコロナで美術館自体がね、はいはい、こう閉じていて動かなくなってしまってる、うんうん、そういう時にこう集めなきゃいけなかったということで、うんうん、大変でしたけども、ええ、まあ、逆に言うとやはり今ちょっと説明してくれたようにこうバレエをこうダンスだけではなくてやっぱり総合美術のとしてね全体の中でこう捉えられる、うん、そういう時代に今なってきてるかなっていうね、
ええ、そうです
ね、こう思いましたね。でそういうものが今またこう必要なのではないかっていうね、この非常にパフォーマンスアートっていうのが今ものすごく厳しい時代になってきてますから、うんうんうん、でもその中でどうやって新しいものを生み出すかということを考えるための、まあ、役に立つといいなと思うんですけどね。
おっしゃる通りですね。美術と文学とかつまりジャンルカテゴリーを超えたものがいくつか結びついてくる、うん、これらは例えば雑誌やそういうものがつまり本の装丁やそれから装画挿絵と呼ばれるものとそれからテキスト文章との間がこう詩画集だとかいろんな形で一つになるってことはよくあったんですが舞台美術になるを含むこのバレエというものになってくると音楽も参加しそれから衣装というそのファッションモードというようなものが大いにこう発揮する力があるというわけでそれらがこう総合的に結びついてでこのバレエ術 の, スポンサードされたココシャネルですよねとか、まあ、シャネルに限らず実はいろんなファッションデザイナーたちがこれパラパラ見ていると目に入ってくると思うんですがこのものすごいいろんな世界の方々がこれ協力してこのバレエを作り上げてるんだなってことがよくわかりますよね。
やはり非常にそのファッションとかね、
ええ、
そういうものに同時代の影響を与えたわけですね、はい、ですからバレエというジャンルにとらわれないような、うんうん、そういう自由さがやはりそういう時代っていうのがあるんじゃないですかね、うん、こう1920年代という一つの時代っていうのは、はいはいはい、そういういろんな芸術のこう境目がこう外れて、うん、非常に自由にこうこういう交流し合ったというね、うんうん、そういう時代が、うん、でやっぱり新しいアートが生まれる時っていうのは、うん、そういうふうにこういろんなジャンルがこう別々にあるんじゃなくて、うん、一つのこう共同で動いていくっていう時代が ね,、
はい、確かにね、
それを象徴してたのがこのバレエリュスだったんじゃないですかね。
確かにそうですね。もう一つにはこのディアギレフという、まあ、謎の人物、うん、ロシア人ですが、うん、元貴族か何かのあれでしたっけ、この方は
まあ、貴族ではないんですけど、やはりそういうこうなんていうのかな、まあ、信仰の、階級といいますかね、
はい、
そういうとこから出てきてるんですけども、その時代のなんて言いますかね、いろいろな人とのこうそういう新しいこう アーティストが出る時代っていうのがなんかあるような気がするんですね、うんうん、
ですよね。まあ、このバレエリュス、つまりロシアバレエというものが20世紀の初頭にヨーロッパを席巻したって話をさっきいたしましたが、この、つまりウントさん自体がロシア の文学、うん、つまりロシア文学をもともと専攻されてもらえたと聞いてるんですが、
まあ僕は早稲田の老文化ですから。
なるほどなるほど。
そこで、まあ、その時代にやはりこうロシアの世紀末に惹かれて、
はい、
世紀末にこうのめり込んでしまったということですけどね、
しかし普通一般的に言うとね我々、まあ、疎い人間からすると世紀末というとヨーロッパのものであるというふうにね、なんかね、専売特許のようにね、フランスやまあヨーロッパを中心に世紀末ってことを言ってきたわけですが、
というよりもロシア、ヨーロッパのこう文化というものがこう行き詰まったときに、ヨーロッパの外にも文化があるんだっていうね、それまではやはりヨーロッパだけが文化の国であるというふうに考えてたことが、ヨーロッパだけでは処理できなくなった、その外側のこうエキゾチックな文化というものがあるんだ、でそれが東洋であり日本であり、それからこう同時にそのハイアートって言いますかね、こう非常にアートとしてこう高級なものだけではなくて、こうフォークアートって言いますかね、民衆文化の中にも面白いものがある。でロシアの世紀末のきっかけも一番最初はモスクワ郊外のにあったこう、まあ、芸術家村といいますかね、そこでロシアのフォークアートとヨーロッパのアートとの間、どうやってこう一つのその一緒に、ね、できるのかというふうなことを考え、でロシアの民衆の中のおとぎ話の世界とか、そういうものをバレエの題材に使い始めた。
これは面白いですね。
それから踊り自体も非常にその、まあバレエリスが最初に1909年にパリに現れた時に、最初に話題になったのはこう脱炭人の踊りというですね、
はいはいはい、
そういうロシアの、まあ、草原を駆け抜けていく、
はい、
騎馬民族たちの踊りをね、
荒々、はいはい、しいというか、
ね、踊ったと、
で
それが非常にそれまでのこうクラシックバレエに慣れたフランスの、ね、パリの人たちを驚かせたというそのこともあって、そういうつまりヨーロッパの外にも文化があるんだということを見つけたのが、こう19世紀末だったと思うんですね。
なるほどね。
でそこからこうヨーロッパがようやく外の世界に気がつき始めて、でその中で、例えばこのバレエリスの中で、例えばアラビアンナイトの世界みたいなね、そういうものがこうエキゾチック文化が入ってきて、
はい、
でそれがこうバレエになるんだっていうことがね、それからアート自体も非常にこの原色を使ったこうヨーロッパ美術ではない要素がいっぱい入ってきてる。
そうですね。ロシアのアーティストたち、特に音楽系の 例えばストラビンスキーや、うん、今我々現代人はもうストラビンスキーって言えばみんな知ってあれでしょうけど、この当時にこういう新しい音楽を作っていく、めくっていく、そういう人たちがね、この新しいバレエ、バレエリュスがこうそういう音楽家を起用して実験的にこう使い上げていく、拾い上げていくっていうようなことを、もうその開いてみないとわからないようないくつかの音楽も新しい美術も、ピカソなんてのも、うん、まだこれからっていうところで起用され、うん、本当に実験的なスリリングな、うん、人と人がアーティストがアーティストを発見して使っていくっていう斬新な大きい仕事を与えていくってことを、このディアギレフは随分やったわけですよね。
だから非常に時代のこう変化の時代にね、うん、登場してきて、例えば20世紀入ってこうそれまでの、まあ、19世紀っていうのは非常にその男性中心の文化だったわけですね、うんうんうん、でそこで非常にその女性がこう解放を求めて、それでバレエリュスの最初のファンには非常にこう女性が多いんですね、はい、ココ・シャネルなんかもそうですけれども、はいはい、そういう女性たちになんか非常に開放感を与える。でそのコスチュームなんかも非常にその、はい、それまでのこうきちっとしたこうコルセットをつけたあれではなくて、こう開放的なね、こう体をむき出しにしたような、そういう、こう自由なファッションがね、もたらしたっていうのが、こう時代の新しい精神をまあ表現してたんじゃないですかね。
その時代のまあ気分というか、スピリット、そういうものをうまく、やっぱりこう舞台芸術は全身でこうテキストを文章だけで伝えるとか言うんではなくて、そのもう見て聞いて触れて、もう全身でこう浴びたような、そういう舞台芸術ってそういう力を、まあ、持っていたんでしょうけど、まあ、その後宇野さんも随分お書きになってる映画という世界が、うん、この舞台からつまり移って進化していくわけでしょうけれど、このその元になる舞台芸術っていうもの、これのね、ちょっとね、海野博さんがお書きになってるこの、ね、膨大なテキストはこの中、図版の中に散りばめられてるんですが、とてもじゃないけどこのラジオ番組で触りしか読めない、ちょっとね冒頭のね、そうですね、どこを読もうかと思ってたんだけど、このやっぱり最初のところだけちょっと申し訳、本当にいっぱいね伝えたいことがあるんです。バクストの衣装のことやいろんなことを伝えたいんだけど、とても無理で、ちらっとだけ今読ませてもらって、その後またお伺いしようと思うんだけど、ちょっとお待ちください。今読みますね。序文にあたる部分ですね。ディアギレフのバレエリュス、ロシアの世紀末からモダンバレエ。1909年パリに現れたディアギレフのバレエリュスはヨーロッパをセンセーションの渦に巻き込んだ。1929年のディアギレフの島でバレエリュスはヨーロッパの芸術世界を華やかに彩り続けた。バレエリュスは2つの点でヨーロッパの芸術的想像力をかきたてた。一つはロシア的でミステリアスなイメージ、もう一つはそれまでの芸術の枠を破る新しさである。どちらも沈みかけていた古いヨーロッパに衝撃を与えたのである。バレエリュスはそれまでのバレエの概念を大胆に打ち破った。バレエ革命であった。トーシューズを履かず、つま先立ちをしない自由なダンスが登場する。チュチュ過去バレエ着にこだわらない自由なデザインのコスチュームで踊った。そしてバレエリュスの大きな特徴はダンスだけでなく美術、音楽、文学、演劇などの総合芸術であることだった。そのことでバレエファンだけでなく全ての芸術愛好家を引きつけたのであった。 歴史的に見るとバレエ・リュースはモダンアートの歴史における一つの奇跡であったと言える。それはヨーロッパ文化の辺境と言われるロシアで生まれた。ヨーロッパにおいてロシアは最も封建的な皇帝政府に支配され、近代化が遅れていた。そこでは皇帝の保護を受け、クラシックバレエが最後の美しさを放っていた。だがそこから一気にバレエ革命が行われ、全く新しいバレエが誕生してくるのだ。すでに近代化が進んでいたイギリスやフランスではなく、先制的なロシア帝国が最先端のバレエ芸術を出現させたことに世界は驚いたのである。そのバレエリュースを作ったのはセルゲイ・ディアギレフであった。彼は詩人、音楽家、画家といったアーティストではなかったが、二つの違った世界を結びつけるアーティストであった。彼によって美術と文学、美術と音楽、美術とバレエなどが結びつけられ、違った分野のアーティストが結ばれてバレエリュースが結成された。そしてディアギレフはロシアと西ヨーロッパを結び橋を架けた。そのようなディアギレフの2つの世界というコンセプトでバレエリュースの歴史の流れをたどっていくことにしよう。ディアギレフの青春時代、ロシア時代は芸術世界かっこミール・イスクートワという芸術雑誌の発行が中心となっている。ロシアの世紀末は銀の時代と言われ、フランスの象徴主義が流れ込み、ロシアにもアール・ヌーボーが現れた。そしてイギリスのイエローブックやウィーンのベル・サクルームのような新しい雑誌として芸術世界がディアギレフによって出されたのである。と、まあこういうような、もうこれほんのこのテキストのまあ入り口にも達していない触りだけを今ちょっと朗読させていただいたんだけど、これ読んでると、あのこれこの僕のラジオ番組は多分1年分全部これに費やすことになるので、あのあれですけど、あの宇野さん、あんまりもうあと時間がなくてね、もうすごく残念なんですけどね、何にも僕はこれ付箋いっぱい挟んできてるけど、付箋のね今一つ二つをねちょっと紹介したに過ぎなくってね、あとはこの本をね、ともかく皆さん今書店にあの綺麗な状態で並んだところですから、特にあの京都だとあの平積みで今日なんかもこう積み上げてあると思うんですけれども、このぜひお手に取って見ていただきたいところです。
ありがとうございます。
あのあとなんかまだまだいっぱいいっぱいお聞きしたいことがあるんだけど、うん、あの例えばこれをちらっと僕は読ませてもらって、あのプルストの、 あの失われた時を求めて、これもなんかこのバレエの初演を見れなくって、彼は1年間心待ちにして公演がやってくるのを待ちに待ってパリで、それからこの、 あの、まあ、有名なあの物語を書か、あもう終わっちゃいますね、宇野さん、なんか最後に一言ちょっとなんか言ってください。それで終わりたいと思います。
まあ、あのぜひですね、
はい、
この分厚い本をですね、
はい、
読んでいただいて、特にこう今非常にこう世の中がね、
はい、
閉ざされた時代なんで、
はい、
でもそういう時には次の新しいものがこう生まれてくると思うんで、
はい、
その準備のためにもね、こう見ていただきたいなと思います。
ありがとうございます。これで終わっちゃいました。